川村陽介です。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は農業法人サラダボウルでの取り組みについて伺います。まず田中さんのご実家は農家を営まれていらっしゃいますが、田中さんが農家を始められた時は有給農地を使って始められたということなんですが、はい、これ理由は何なんですか？
はい、家は農家だったんですけども、はい、私が後を継いだわけではないんですね。私が農業を始めるよりも前に、兄が13年ぐらい前に、帰ってきて親の後をこう継いでやってましたので、そことは全く別に勝手に自分で農業を始めたっていうような形なんですね。農業ができる有給農地を借りて始めたっていう形になりました。
有給農地っていうことは今は使われてない、やっぱり開拓をしていくような感じ。
そうですね、最初の頃は本当にこう有給農地の中でも、もう耕作がされていない放棄をされたような場所でしたので、まあまあ大変でしたね。本当に公園転換の中、重機を持ってきて荒れ果てたところを開拓をするような、そんなところが最初のスタートでした。でそこからこう広がっていく中では、今度はこうしっかりと管理をされた素晴らしい農地を、そのままやめるからじゃあ使うかって言ってこう預けてくれるようにもなってきました。
田中さんが農業を始められた時なんですけども、それまで農業のご経験がない中でいきなり農業っていうのはできるもんなんですか？
そうですね、よく言われるんですけど、一応まあ自分の中ではこう小さい時から手伝いをしてて、なんとなくこうどういうふうにするかっていうのは見てきたつもりで、親から言わせるとお前だけは手伝わなかったって言われるんですけど、はい、自分の中ではまあそういうのを見てきながら、ある程度のこう準備をして、始めたっていうふうには思ってます。
やっぱり始めるまでにはいろんな方に話を聞きに行ったりとかもされたりしたんですか？
いや、行きましたね。やはり全国の生産者を回ったり、いろいろな情報を集めたり、もちろん、自分でも他の産業のことはたくさん見てきましたので、他の産業の経営のマネジメントのいろいろな手法を、農業にどういうふうに取り入れようかっていうことはよく考えました。
そうするとこの農業にまだまだ改善の余地があるっていうところがやっぱりいっぱいあると思って
た。たくさんそれがこう見えましたね。今までの農業がいいとか悪いとかっていうことではなく、他の産業でやられていることをもっと取り入れることができるだろうとも思いましたし、取り入れてこんなことをチャレンジしてみたいなっていうような具体的なイメージはいろいろありました。例えば、私が、お伺いをしてたある、町工場があったんですけども、製造業で何時したおきかの本当にこう小さい会社なのにすごい利益率が高い、で工場に行ってみると30年も40年も経ってる古い工場、なんでだろうって言って中に入っていってみると、例えばそこで働く工員さんたちが 5S 活動とか現場改善とか、そういうことにすごくこう一生懸命取り組まれていて、工場も機械も古いのに手入れが行き届いてて物が整理をされてる、農業にはこんな世界全然ないんですよね。やっぱりそういうような製造業でやられているノウハウを入れたら農業ってどうなるんだろうと思ってたんですね。例えば、私が行ってたお客様で30店舗ぐらいのイタリアンレストランのチェーンを経営されているところがあって、休みの日に家族で食事に行くといつもウェイティングかかってこう並んでるんですよね。でそこに行ってこう注文するときなんかに高校生のアルバイトの女の子とかがいつも社長から聞いてるようなことをその子が自分の言葉でちゃんとに話してくれる。あ、こんなホスピタリティをもし農業でできたら、一体農業ってどんなことができるんだろうと、そういうことをすごく他産業でやってることを農業とオーバーラップしてイメージをするようになってました。今までの農業で私も育てられましたし、やっぱりその時代時代の農業があるんだと思います。地域地域気候風土によって農業が形作られている。そういう中で大きく社会が変わってできることも変わってるはずだ。やっぱりそういった農業者がもっともっとできることを生かして、その時代でこう求められる形を作っていきたいっ ていう思いはとてもありました。
田中さん、サラダボウルでは日本で初めて生鮮食品のリコピンの機能性表示食品ごちそうトマトを今月から販売を開始されたと伺いました。
はい、ありがとうございます。
これはどのようなトマトなんですか？はい、
これまでもサラダボウルだけしか栽培販売ができないような独占的な契約をした品種っていうのもあったんですけども、はい、このごちそうトマトも、そのうちの一つになります。うん、非常に栽培も難しいんですけども、飛び抜けてリコピンやグルタミン酸が多いトマトなんですね。
はい、
非常にこう栽培が難しいので、普通であれば種苗会社が選抜で残さないようなものになるんですね。今回は滝井種苗さんと一緒に、はい、この取り組みをしました。滝井種苗さんの180年の歴史で初めて一生産者と独占的な契約をしてくれたんですね。
独占的契約っていうのは、
私たちだけがこの品種を生産し販売ができるっていう契約です。
なるほど。はい、
その普通に種を流通させてもとてもこう難しい品種だということもあるでしょうし、はい、一定以上の栽培の環境や栽培のやはりノウハウがないとうまく作れないって、うん、私たちも1年目すっごい失敗したんですよね。でやっぱりそういうことをきちんと、条件を揃えられると、うん、今までにないような特別なやはりこうトマトができていくって、うん、まあ、こういったこともこれからどんどんどんどん農業の可能性を広げられることの一つになるんだと思うんですね。
うん、今ごちそうトマト1年目は失敗されたとおっしゃいましたが、はい、やはり失敗することもあるんですか？
いや、失敗することは多いですね。ただ失敗をこうマネジメントするというか、うん、ここまでの失敗だったら、うん、会社が継続できるよねっていう、うんうん、そこの管理は一応しているつもりではあります。
いわゆる今経営のマネジメントをされているというふうにおっしゃられましたが、はい、KPI、いわゆる経営管理指標じゃないですけども、
はい、
KPI を用いられている、導入されているというふうに伺ったんですが、普通僕の勝手なイメージはやっぱり農業っていうのは耕作地で作物を作るっていうイメージなんですけども、やはりこの経営という観点が必要なんですか？
そうですね、一人でやるわけではなく、はい、たくさんの仲間たちと一緒に、現場でやっぱり働きますので、うん、やっぱりその現場で働く人たち、当然その管理をする業務に携わる人たち、うん、みんなの努力が一番より良い結果につながるために、うん、このぐらいはきちんとできるように、なるといいよねっていうことや、ここまでたどり着けると結果が出るよねっていうのをすごくこう小さいことまで含めて、うん、一つの指標にしてみんなにこう目指してもらったりってことはしてます。
うん、例えば KPI どのようなものを設定されてたりするんですか？
はい、大きなところでいけば、例えばこの品種は、面積あたりこのぐらいの収量を取ろうねっていうところがこうありますけども、うん、あまりそこを意識するよりは日々の行動目標とか、コンピテンシーってこうちょっと英語になってしまいますけども、うん、考え方や行動指針みたいなものも今こう見える化をしてみんなに共有するなんてこともし始めています。
やはりそういう見える化であったり経営指標を用いたりというところは、まあ、銀行であったり保険の時の経営者と話してきたことが生きてるっていう感じなんですか？
そうですね、まさしくそうだと思います。うん、でこれらを用いるのは、みんなをこう管理したいからではなく、うん、みんながこう本当にこうやりがいを持って楽しく安心して働いていくために、まあ、自分たちの、働き方をより良くしていってもらうための支援をしていくものなんですね。ですのでそれと例えば評価とか給与とかを結びつけてるわけではないので、こうやったらうまくいくよねっていうやり方、ベストプラクティスという言い方をしてますけども、より良いやり方をみんなで作っていこうねっていうことを取り組んでます。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日は農業人材の育成について伺います。最後にサラダボウルの社員の皆さんが選んだグリーン始まりの歌をお送りします。明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。